ビジョンの向こう側。思いを言語化する、共有するラジオ、ビジョンの向こう側。経営者の未来を言葉でつなぐ番組です。本日は TSK 株式会社代表取締役社長高木亮太さんにお越しいただきました。高木社長、どうぞよろしくお願いいたします。はい、これどのような意味が含まれていらっしゃいましたでしょうか。
我々はとっても素敵な会社で TSK です。
とっても素敵な会社これを略して TSK と
言ってますけども、本当は違うんですけど、
はい、今はね、お仕事、会社のお仕事はマテハラの機器を作られたりだとか、
はい、
緩衝材を作られているということなんですけども、
はい、
どんなことをされていらっしゃった会社さんでしたでしょうか。
もともと私の曽祖父がですね、ちょうど戦中、戦後といいますか、に立ち上げた会社になりまして、紙袋を作る会社からスタートしてます。ですので、TSK というのも、本当富山製体株式会社、袋を製造すると書いて製体と読むんですけども、紙袋屋さんというところから、事業をスタートしてます。
これは今は時代の流れの中で、
はい、
運輸とか物流のそういう世界をご支援する会社になられていらっしゃると。
そうですね。紙袋も今まだ作り続けてるんですけれども、うん、より広く産業用の梱包資材というところでやらせていただいてます。
ね。そんな TSK さん、社長の高木さんを今日お話でお伺いすることになったんですけども、まず社長のプロフィールをちょっとご紹介させていただきたいと思います。
はい。
1985年、富山県のお生まれ。で、その後、慶応義塾大学総合政策学部をご卒業。
はい。
そして2011年にお父様が経営される TSK にご入社。
はい。
で、その後、ベトナム工場の立ち上げなどをご経験された後に、2022年に代表取締役社長にご就任されたということですね。
はい。
実はこの TSK さんにご入社される前に、ちょっとしたエピソードが終わりと伺っていまして、
はい。
なんと大学時代から、フラメンコダンサーとしてご活躍されていたと。
そうですね。
これ、フラメンコダンスって非常に情熱的な、ダンスだと思うんですけども、
はい。
これは何か始められるきっかけってのはあったんですか？
大学にたまたま、そのサークルがありまして、はい、はい。それがきっかけで始めたんですけど。
でも、とある大会では優勝もされたご経験も。
そうですね。ちょうど大学卒業の時に日本でコンクールがありまして、うん、それに参加したら優勝してしまったという。
で、ここから、なんと本場のスペインにも。
そうですね。
行かれるということで。
はい。
これはなんか本当のもうフラメンコのダンサーとしてプロになっているね。
あ、そうですね。もうお金いただいてステージ立ってたので、当時それで生計立ててたんですけれども、日本の大会に優勝して、次どうするってなった時に、やっぱり世界かと。
はい。
いうことで、じゃあ本場のスペインのコンクールに挑戦したらどうかっていう話になりまして、
はい、
で、スペインのコンクール目指して、日本で踊って稼ぎながら、スペインに修行に行って、で、そのコンクールに備えるというような活動をしてました。
で、本番に行かれたわけですけども、
はい。
お父様から、そうそう、帰ってこいやと。
あ、そうですね。はい。
お声がかかり、
はい。
2011年に、TSK さんにご入社されたということですね。
そうですね。ちょうど、スペインで、3年に一度のコンクールを受けまして、うん、結果としては予選落ちだったと。
はい。
で、その直後の電話ですね。帰ってこいと。
これ、日本にね、あまた社長さん、たくさんいらっしゃると思うんですけども、
はい。
フラメンコダンサーの社長さんっていうのは他にいらっしゃるものなんでしょうか。
ちょっと聞いたことないですね。
ですよね、は
い、
私も。
スペイン人でも聞いたことないです。
本場でもなかなかお聞きにならないという、はい、とてもそういう稀有なご経験と、ご経歴をお持ちの高木社長でいらっしゃいますけども、
はい、
2011年に TSK さんにご入社されて、
はい、
創業家としてご入社されたわけなんですけども、やはり、現場でもいろいろなご苦労なんかやご経験もされたと伺っています。
はい。
例えば、紙の原料の皮むきをやられていたとかね。
はい。
そんな話もお伺いいたしましたけども。
はい。
どうですか？ご入社されて、こんなところが一番当時苦労があったな。そんなエピソードはありますでしょうか？
そうですね。いや、入社当時は、当時はって言ってたんですが、やる気にすごく満ち溢れてですね。まあ、すべてが新鮮だったと言いますか。だから現場で、なんていうんですか、原子の皮むきっていう、まあ、すごい単純作業みたいなのをずっと修行っていう形で入らせていただいてたんですけど、まあ、それもすごく、自分にとっては新鮮な経験になっててですね。
でも、東京にいらっしゃるときは、
はい。
事務所で寝泊まりされるような、
あ、
そ
そう
ん
で
な
す
ご
ね。
経験をね、なさられていらっしゃった、
そう
と思
で
い
す。
ますけど。
はい。まあ、富山と、まあ、途中から営業に配属されてですね。まあ、東京の営業をやってくれと。まあ、ただ、富山と行ったり来たりの形でしたんで、まあ、ちょっとでも経費削減しようと思って、営業所で寝泊まりしてました
なる
ね。
ほど。やはり当時から、いずれは自分もこの社長、会社の社長を務めていくことになるんだって、そういう思いも終わりだったんですか？
そうですね。あったと思います。入社した当時、先輩の言葉で、ああ、なんか、こいつはもう会社どうしようと考えてやってるな、みたいなご意見もいただいたりしてたんですけども、いろいろ考えてたと思いますね。
そういうのってどうなんですか？創業家のご子息として入社されたときに、
はい。
何かご自身の中でこういうものを目指してたとかっていうのはやっぱりあったんでしょうか？
そうですね。ぼんやりしたものはあったと思います。で、これはすごく個人的な話になってしまうんですけども、やはりフラメンコで世界を目指してたっていう文脈があったので、TSK でも世界目指したいなっていう思いはありました
なる
ね。
ほどね。そういうところで、このご自身で海外進出されたことがつながってきて
そう
た
で
と。
すね。ただその思いは父の方代からあったみたいなんですけど、まあ、なかなかリソースとか行く人がいないとかですね、そういったところで踏み出せなかったみたいなんですけども、まあ、自分がそこ一つきっかけを作ったというか、作ってやろうっていう気持ちはあったかなと思います。
そうだったんですね。で、その後、実際に思いが叶い、ベ
は
ト
い。
ナムの立ち上げに携わられたわけなんですけども、
そうですね。
やっぱり海外なので、
はい。
特にこうものづくりの現場って海外にとてもご苦労が多いと伺いますけども、
はい。
どうでしたか？なんかこう、いくつかこんなところが大変だったエピソードがあって終わりでしょうか？
そうですね。カルチャーショックみたいな非常に多かったですね。例えば、まあ、工場、貸し工場を見つけて、内装工事をして、まあ、入ると。で、3月の1日に内装工事が終わりますっていうんで、あ、そろそろ終わったかなと思って、3月の1日に見に行ったら、まだ内装工事始まってなくてですね。
ちょっと、社長というかね、こう、運営する側からすると、致命的な事態ですね。
はい。ちょっと日本だと考えられないんですけど、まあ、やっぱりプッシュが足りなかった
なる
と。
ほどね。
あ、で、ベトナムだとこういうこと起こるんだなっていう、すごい勉強になってですね。
そういうなんか、異界の世界でのご経験が多分、その後のご経験として役に立ってらっしゃるところもあるんじゃないかなと思うんですけ
そう
ど
です
ね。
ね。はい。
まあ、そんな TSK さんというと、こう象徴的な一つの活動に、
はい。
改善活動っていうのがね、終わ
そう
り
で
か
す
と思
ね。
います。今日実は社長も
あ、は
改善と
い。
書かれた
そうで
T
す
シャツ
ね。
をね、着てお越しいただいてますけども、改善っていうと、ね、大手の車屋さんの
はい。
改善活動とか、そういうのをよく耳にしますし、
はい。
よく改善は改善でも、TSK さんの場合、アルファベットで改善なんです
あ、
よ
そうです
ね。
ね。はい。
普通はカタカナとか、
は
漢
い。
字の改善が多いと思いますけども、
ええ。
これは何かこだわりとかそういうのが終わりだったんでしょうか？
そうですね。これ父の代からそういうふうにしてたんですけれども、まあ、自動車メーカーさんの改善っていうのは、最終的にはその目的っていうのは、まあ、利益の追求というか、いうところになるんですけど、まあ、弊社の場合、いろいろな経緯がありまして、どちらかというと、現場で働いてる人たちが、どうこのモチベーションを持って仕事してくれるかというところに目的を置いているので、まあ、ちょっと毛色が違うよね、というのがあるんで、少し言い方を変えようということで、あえて、こう、アルファベットの改善っていうのを使わせていただいてます。
今ちょっとそのお父様の時代からのお話がありましたけども、
はい。
お父様の時代の時にそういう改善の活動を進めていこうとした時に、
はい。
ちょっとしたこうご苦労もあったというふうにお伺
そうい で
して
す
ま
ね。
すが、
はい。
その時にやはりね、こう社員さんとやりがいを共有しようと思ったんだけども、な
ええ。
かなかうまくいかなかったご経歴もあったとお伺いしてま
うん。
すが、これ今高木社長の代になられて、
は
こ
い。
の改善活動、
はい。
社員の方に対してはこう浸透してうまくいってらっしゃるような感じなんでしょうか？
はい。うまく、あ、そうですね。回ってますね。今年で21年目に入るん
そ
で
ん
す
な
けれ
に。
ども、私が入社した段階で改善活動も、皆さんね、10年ぐらい回ってましたので、もう文化として根付いてる状態で私は入社したという形になります。
ね、これ社員さんからするとですね、この改善活動って、御社の場合は、 提案活動ではなくて、
はい、
実践活動ですよと、
そうですね。
歌われてますけども、
はい、
これどうですか？当初は社員さんからは、なんかこう、ちょっと面倒いなとかですね。そういう声もあったんじゃないかと予想しますけど、どうですか？
いろいろあったと話は聞いてます。
うん、今はどうでしょう？皆さんがもう積極的に前向きな感じで。
そうですね。まあ、必ずしも全員前向きかっていうと、うん、まあそうでない部分もあったりしますけれども、うん、基本的には、皆さん自発的にどんどんどんどんやっていただいています。
うん、じゃあもう、社員さんの中に根付いてる活動に、
そうですね。
やられてきたということなんですね。
はい。
これ、具体的にはどんな活動が改善活動に含まれているんですか？
あ、まず月4件出してくださいって言ってるんですけど、一、うん、人ですね。はい、で、言ってるのは、これは改善じゃないっていうのは、うん、一応暗黙の了解でタブーになってまして、はい、とにかく何でも今より良くなれば改善一件でいいと。
うんうん、
なので、まあ、極端な話、床に落ちてるゴミ1個拾っても改善一件で出していいよと。はい、だから、ネタに困った人は大体、埃かぶってるところとか見つけてきて、拭いて改善一件とか出してきたりしますけど。
じゃあ、普段目、向けてないところにも目を向けるきっかけにもなってらっしゃるかもしれない、
ね、はい、そうですね。はい。
普段ですね、こういう改善活動っていうと、どうしても、ボイス活動を頑張ろうとかですね、まあ、そういうのはよく言われているところはあると思うんですけども、
はい。
結局なんかちょっと絵持ちになってらっしゃるところも多い中で、高木社長のところでは皆さんが本当に主体的な実践活動をなさられていらっしゃるというところ、
ね。そうですね。
これ何かやっていく中で社員さんの中での変化とか、
あ、はい、
そういう社員さんがなんか出てきたとか、そういうことってあったりしますか？
ありますね。うん、一番わかりやすい例だと、今ネット販売で、緩衝材を販売してて、それなりの売り上げ立ててるんですけど、これはある社員が、ネット通販やりたいですって言って、
はい、
来たので、
はい、
まあ、どうぞと。
やってみてくれと。
はい。まあ、改善なのかっていうのはあるんですけど、はい、まあ、改善と同じようなノリでですね。まあ、いいよ、やってみなよ、
はい。
で、やったら、まあ、10年ぐらいこう続けてきて、それなりの規模になってですね、まあ、一事業と言えるぐらいの今規模でやらせていただいてると。まあ、これも社員の発案から生まれてるのになりますし、コロナの時に、フェイスガードを梱包材で作ろうという動きがあったんですけども、それも社員の方から上がってきて、なんと言いますか、話聞くときにはもうプロトタイプが出来上がってるわけですね。
もう前のめりで準備ができ
て。まあこれも、改善と同じノリだな、で、それが結構コロナの時の売り上げ支えてくれたんですね。はい、そういう事例もあります、
ね。どうしても、で、こう、社長からのトップダウンで、こういうことをやっていこうっていうケースはもちろんあると思うし、はい、そういう場面も必要だと思うんですけども、
はい、
TSK さんではもうボトムアップで社員さんの声が、
そうですね。
事業に来ていくという
感じ、ね。はい、ね。とにかくその実施報告なので、うん、提案して許可もらってやるじゃないんですよね。だから、社長の知らないところで現場が次々変わっていってるというのは、まあ、私としても非常に面白いというか、嬉しいというか、うん、ね、そういうとこはあります。
じゃあもう、後から知ったっていうことなの
か。ありますね。
ありますよね。
あれなんだこれはって思ったら、その週の改善で出てきたりとかですね。はい、
もう、社員の皆さんがね、やっぱ前のみで前向きに活動されてるご様子はちょっと私も今日お伺いして、とても活発な感じで皆さん、お昼休みとはいえ動いてらっしゃる。
そうです。
からもお伺いしていることができたかなという気がいたしました。
はい。
まあ、そんな TSK さん。私どうしても仕事柄、会社さんのミッションビジョンバリューっていうのをどうしても、そういう意味で見てしまうかなと思うけども、
はい。
TSK さんのバリューの中で、
はい。
利他の心っていうキーワードが書かれていらっしゃるかと思います。
はい。
で、やはり利他の心っていうと私も稲森さんの言葉でよく知ってたりとかっていうこともあるんですが、
はい。
この辺は、TSK さんとして利他の心に込められている何か思いとか、
はい、
こういう会社にしていきたいって思いは終わりなんでしょうか？
そうですね。まあ、この理念絞り込んだのが父の、まあ、会長の世代になるんですけれども、うん、まあ、会長の言い方としてやっぱり利他の心って、こう、究極の、まあ、考え方だよな。うん、やっぱり、自分中心の考え方で回しちゃうと、最終的にうまくいかないというか、 この相手のためを思って良かれと思ってやるっていうことで、最終的にこううまくいっていくと。で、改善活動っていうのも、やっぱこれ利他の心だなってのがありまして、相手がもうよりやりやすくするために、うん。で、さらに言うと、我々の商売自体もですね、梱包材を改善してお客様が使いやすくするとか、送るときの効率を上げるとか、まあ、これもベース利他の心だなと思うんですよね。だから社風っていうところでも我々の商売っていうことに関してもいかにそのお客さんのことを考えてお客さんのための提案ができるかという意味ではやっぱり利他の心っていうのはすごくベースになってるんだなと思います。
どうしても私たちギブアンドテイクっていう考え方があるし、
はい、
変えてなんか返ってくるだろうっていうそういう発想になりがちですけども、
はい、
おそらくもうギブしてギブしてって感じなんでしょうね。
はい。まあ、特に我々もともと紙袋屋からスタートして新しい事業を広げてたっていう中で、まあ、手元に何もない、
うん。
なので、とにかくお客さんに提案するっていうことと、お客さんこれできるって言われたことを、もう、ノーと言わずに、とにかくやってみようっていう、はい、まあ、そういう形で会社を成長させてきたので、うん、これはかなり深く根付いてるものがあるんじゃないかなとは思います。
うん、なるほど。お客様のこうニーズや求めには、まずは応じていこう。
そうですね。
マインドが終わりなんでしょうね。
はい。
はい。で、もう一つ特徴的だなと私思ったのが、
はい。
試練はチャンス、ありがとうというふうに書かれていらっしゃいまして、う
ん
うん、
はい。
まあ、よく試練はチャンスですっていうことは、いろんなところでも、
はい。
挑戦していこうっていう意味で言われるケースはよくあると思うんですけども、
はい。
ここに試練をあえてありがとうと加えられているところっていうのは、
はい。
これも何か思いがあってのことでしょうか。
あ、そうですね。これはいろんな意味があるんですけども、うん、まあ会長のお知り合いのある方の、
はい、
まあ一つその、なんていうんですか、教えというか、
ええ、
で、そういったものに対してありがとうっていうことによって、マインドがガラッと変わってしまうというか、
うん、
そういったところはある。まあなんでも試練をありがとうと思うと、まあなかなか簡単ではないんですけども。
あれですね。どうしてもこう試練だとかピンチが起きると、
はい。
多責になって、
はい。
私の責任じゃないのになんでこんなことが起きちゃうんだろうって、
まさしく。
ことがありますけど、
はい。
おそらくここには多分、自責の精神で取り組もうっていう、そんな思いがあるような気がしますけどね。
そうですね。で、これもある方からの受け売りになっちゃうんですけども、はい、その試練を乗り越えたことによって、うん、今自分がこれをできてるんだ。後から振り返ってわかると。そうすると、今起きている試練っていうのは、未来の自分になるために必要なことを神様が与えてくださってるんだと。であれば、ありがたく受け取ろうじゃないかと。その時は辛いですけど。
まあ、事後的に会社が成長していたら、あの時のあの試練がきっかけだったとか、
はい、
自分の成長はあの時のピンチが実はきっかけだったというふうに皆さんが、
いや、そうです
ね、思えるわけですね。
で、確かに思い返してみると、そんなことだらけな。うん、
会社として。
はい。例えば、ベトナム、今、うまく回ってますけども、うん、私が仕事のキャリアの中で一番辛かったのって、立ち上げの時のあれだな、みたいな。でも、あれ乗り越えたから、今のベトナムがあるんだよな、っていうか、うんうん、まあ。そういうのいっぱいありますね。
あれですか、そうすると会社の中でも、どうしてもこう、良くないこととかですね、ピンチが起きると、はい、どうしても後ろ向きになってしまうケースっていうのはあるかもしれないんですけども、はい、もうそれを前向きに捉えて、
そうです、
ね。次に行こうっていう、
はい、
そんな社風が終わりなのかなというふうに
思って
ましたね。
そうですね。はい。会長がよく言ってたのは、うん、後になって、あの時あんなことあったねって、美味しい酒飲めるよと。
なるほど。
これはすごく印象に残
ってます。なるほど、なるほど。
その言葉で私もだいぶ勇気づけられました。
まあ、そういう社長のもとで社員の皆様働かれてるっていうのはとても、これは幸せなことなんじゃないかなというふうに思います。
はい。
さて、GSK さん、今2025年に創立86周年を迎えられていらっしゃいますので、
はい。
まあ、まもなく90周年という節目を迎えられるタイミングなんですね。
はい。
まあ、100年、120年ってその先もあると思うんですけども、
うんうん、
まあ、90周年でも結構ですし、その少し先の100周年でも結構なんですが、
はい、
この節目に向けて、今、高木社長が目指されていることですとか、
はい、
ぜひやってみたいなというような、そんなことって何か終わりでしたら教えていただいてもよろしいでしょうか。
あ、そうですね。90周年というよりは、今3年ごとに中期経営計画っていうのを組んでまして、まあ、なので90周年というのがちょうど、今第4次中期経営計画の1年目なんですけども、第5次中期経営計画に入ってくるタイミングなんですね。 で、第4次中期経営計画、まあ、この3年で何をやろうかっていうので、今テーマとして掲げているのは、ブレイクスルーと、殻を破ろうと。
なるほど。
いう話をしてます。まあ、なので90周年というのはその殻を破った先にあるものというところですね。まあ、なのでそこの時にどうなってるってことになります。
じゃあこの90周年というところで今までの現状から脱皮をしてですね。
そうですね。
次の世界に打って出ていく。
はい。
こんなタイミングになっていく。
そうですね。まあなので90周年の時点から今日振り返ったら、うん、ああなんか全然違う会社になったね、ということに、まあしていたいなと。
なるほど、なるほど。
はい。
多分、そんな目標が実現されていくんじゃないかなという期待と予想はしておりますけども、
はい。はい、
まあ物流の世界ですとか、
ええ。
まあ何でしたこの富山の将来も担ってらっしゃる ESK さん、まあ、今後の取り組みが私自身もますます楽しみかなというふうに思っております。
はい。
まあ、本日は TSK 株式会社代表取締役社長の高木亮太さんから、TSK さんのお取り組みや、まあ、日常の今後の目標についてお話を伺いいたしました。高木社長どうもお忙しい中、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。Now.